大好きが天才オウム第832回をお届けいたします。今回のテーマは数学がわからないのはなぜかです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。なぜ数学がわからないかっていう、大きなテーマなんですけども、一言で言ってですね、我があるからなんですよ。この間もですね、生徒と会話していまして、その子にですね、私は学校で使っている英語の話なんですかね、英語の教材を全部持ってきなさいって言ったんですね。全部です、全部持ってきなさいって申し上げたんですよ。これはですね、1回2回じゃなくて申し上げたんですね。そしたらば、次の回に持ってきたのは、その一部、結局一部だったんですよ。だからまだこれもあります、あれもありますっていう話ですね。君はその全部という言葉の意味が分かりますかと言いましたら、分かりましたというわけですね。で、また次回また持ってきなさいって話をしたら、また全部じゃないんですよね。要は、あれもないです。あれもあります。これもあります。じゃあなんで持ってこないのかと。で、全部という意味は分かりますかって言ったら分かりますというわけです。で、そのくらいですね、人間ってのは我があるんですよ。自分の都合、自分の何かでこう変換してしまうんですね。ですから、人間ってのはそういうものでもあるんですけども、逆にその数学っていうのは、それを許さないんですよね。もう数学で全部と言われたら全部なんですよね。やはりね、すべての実数って言ったらすべての実数で例外ないんですよ。ある定理があった時に、すべての実数でこれこれが成り立つって言ったら、それは例外ないんですね。例外があったらそれは定理ではないので、真ではありませんよね、その命題は。だから、そういうものなんですよね。だから、人間というのは人の話を聞いているとき、普通の会話でもですね、我で聞いている自分の勝手なことでこう変換しているので、どんどんどんどん情報が変わっていくわけですよね。伝言ゲームなんてよくありますが、なんで伝言ゲームがあるかというと、そういうことですよね。聞くというのはいかに難しいかっていうことなんですね。まあ、数学がわからないのも実は同様のことなんですよ。どうしてもですね、我というかですね、自分の都合で聞いているので、あれを読んでいるので、いては、やはり数学っていうのは分かるようにならないんですよ。だからそういう意味では、数学をやるっていうのは徹底的にその妄想を外すんですね。バレエの先生に昔お伺いしたことがあるんですけど、バレエっていうのは、やはり徹底的にまずその人の癖というか、個性というか、そういうものを徹底的に取るんだそうですね。もう癖を徹底的に取ってく練習をするんだそうです。だからやってるのは非常に基本的な、なんとある種ルーティンですよね。まあ、数学で言えば計算問題みたいなもんで、を永遠にやってらっしゃいますよね。で、その癖をなくして徹底的に削り取って、その上で出てくるのがその人の個性だっていうわけですよね。やはりそういうものですね、数学でも全く同様なんですね。だから数学の訓練っていうのはそういう意味ではその我を取っていくんですね。で、いわゆる一見その個性だと思われるようなものを、もう徹底的にこう排除していくんですね、消していくんですね。そうじゃないと正しい考えっていうのができない、できえないんですよね。最近だからどうしても個性尊重って言われるでしょ。だから個性尊重って言われるので、結局その中で癖ばっかり増えてしまうんですよね。誰もそれを直してくれないので、癖ばっかりがどんどんどんどん、まあ、ある種悪い癖ですよね。癖ばっかりがこうどんどんどんどん増大していくっていうことになりかねないんですよね。だから非常に難しいんですよね。もちろん人を大事にするっていうのは当然なんですけども、悪い癖っていうのはどんどんどんどん増えてしまうと、人生それはそれこそ崩壊してしまうので、教育の方向とは全く実は違うんですよ。だからそういう意味では、その教師っていうのはどういうことがあるかって言ったら、やはり個性っていうものを、あるいはその一見ね、個性だと思うようなものをどんどんどんどん剥ぎ取っていくのが、教師の役割なんですね。だから教師っていうのはそういう意味では、そのある場合では権威が必要なのかもしれませんし、このことはすごく大事なことですね。だから教師の役割っていうのをみんなが理解していることはすごく大事なことです。教師自身も理解することが大事だし、生徒自身も、あるいは生徒の親御さんもね、保護者の方もそれを理解するのが大事なんですよね。徹底的に基礎を削っていくんです。だからその全部持ってきなさいって言ったら全部持ってくるんですね。それをだから自分で中に変換しないわけですよね。このことはすごく大事になってきます。実はですね、これってもっと深いところにつながっているんですよね。だから数学っていうのはあるものっていうのは、その論理でしょ、論理でしかないんですよ。そういう意味ではね、もう論理でしかないんですね。で、論理っていうのは何で優れてるかっていうと、客観性があることからですよね。全員がそれがそうであると認められるものが論理なので、そういう意味では極めて客観的なものなんですよ。客観性のあるものなんですね。逆に言えば主観を排除しているんですよね。 この人だけがこう思うとかね、この人だけがこう、その人の個人の感性とかそういうものっていうのを徹底的に排除するんですよ。逆に言えばね、排除しないと理解できないんですよ。じゃあそれがなんで何が起こるかっていうことなんですけど、実はですね、ある種逆説的に思われるんですけど、でもそれはそうなんで、つまりそれがこのある種数学の偉大さであったりか、そういう学問のね、数理科学の偉大さであったりもするわけですけど、それはね、人間の持っている大きなリソースである無意識の世界っていうものにアクセスできるようになるんですよね。面白いでしょ、これね。この客観的なものを突き詰めていくと、実は人間っていうのは、この大きなリソースであるね、そういう無意識の世界っていうものに、無意識っていうものを使えるようになっていくんですね。だからまあ、岡先生なんかの話を見れば、いかにだから無意識を使うことの達人だったかっていうのがよくわかると思うんですよね。あれほどこの無意識ってことのに関してうまく書いたものはないと思うんですね。岡先生は数学以外にいろいろ随筆等々残されているんで、ぜひご興味ある方をお読みになられたらいいと思うんですが、この無意識のリソースをどうやって使うかっていうことに関して言うと、あれほど卓越した人はいなかったんじゃないかなと思いますね。実はそれ書いてあったのは渡辺正一先生なんですね。全く数学では専門家ではないと思うんですが、そのことを書かれていて、まさにその通りですね。だと思います。私もそう思いました。ですからこの人間の持っている、まさに AI などというのははるかに、そうなんていうんですかね、足元にも及ばないものですね。そういうものが人間には実はあって、それも一つで言えば無意識っていうことだと思うんですが、無意識っていうものをこのリソースを使えるっていうことは、この大事なことはその客観的なことですね。客観的な論理であるとか、客観的なデータであるとか、そういうことにこう目を向けると、実はリソースが使える、だから思わぬ発想が出てくるっていうのは、そこに気持ちを向けてるからなんですよね。ということで、実はこのある種我を捨てるとかっていうのは非常に辛いことでもあるんですが、昔から日本ではいろんな芸事の不肖さんというのは、つまりその人の我というものをですね、日本だけじゃなくて西洋でもそうかもしれませんが、そういうものを徹底的に取っていくっていうことがやはり先生の務めであったわけで、それまた、周りもそれは分かっていたわけで、言語化はしないかもしれない、あるいはある時に言語化したのかもしれませんが、そのことをやってきたわけですね。そこを忘れちゃいけないなということですね。だからここで申し上げたいのは、これ実は面白いものがあるということをぜひ知ってほしいと。この一見個性尊重というところで話を進めると、実はとんでもないことがになってしまうよということですね。ある種教育の目指しているものっていうか、あるいはその人の能力をどんどん開発していこうっていう方向とは、実は全く逆の方向に行ってしまうこともあるんだよということですね。そういう話をさせていただきました。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第832回の今回は、数学がわからないのはなぜかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。